ヘおはようさんです。どちら様おはようさんです。6月6日から20日ぐらいまでは防暑という時期だそうなんですけど、あまり聞かへんね言葉ですけどね、防暑、あの草がんむりになくなるいう字が下に入りまして、であの植物の種という字書いて防暑だそうです。はい、でまああのその頃になりましたらね、やっぱしあの梅雨に入ってきますので、田植えをあのするっていうことと、あの盛んになってくるいうことと、それからあの皆さんね、あの野菜買ったら梅がよく出てくると思うんですけど、梅の収穫が始まって、最近はちょっと早いですけどね、あのそういうようなことをする時期っていうことで防暑と言われてます。でまあね、あの梅雨宣言をすると雨が止むっていうか、もうまさにねこの間出たとこなんですけど降ってもらわんなかないし、あまり降るとねっていう感じですね。でまあ、 あのそういう晴れの合間に、私そこの近所のですね、あの紫陽花の花っていうのはね、ものすごく綺麗に咲いてますよ。で毎年思うんですけど、梅雨の時に紫陽花の花と梅雨はすごくよく合ってるなと、その花びらのところにね、あの梅雨じゃないんですけど、その雨のね塊がもっと入ってると、いやいいなと思っていつもあの鑑賞してると言いますか、夜になりますと今度はもう私とこの村は田植えを進んでるので、もうカエルの大合唱みたいなもんですね。もうでこの間もあのちょっと孫が来た時に、カエルの鳴き声ってあんまり都会では聞かないので、何っていう感じでもうびっくりするぐらい泣いてるようなところに私は住んでるんですけど、まああのね、あの最近はいろんなことで世の中も大変な時期なんですけど、その時その時に応じてやっぱり季節感をちょっとあの自分の中に目に入れたり感じたりするいうことも大事なんと違うかなと思います。はい、さて毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからハローだラジオカフェおはようさんです、生放送でお送りさせていただきます。進行役は京言葉の会の金子京子でお送りさせてもらいます。どうぞよろしくお頼み申します。本日テーブルを囲んでお癒すのは、三条油の工事のアートインダストリー3代目のご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
どうですか、最近は。ちょっと久しぶりにお会いするんですけど。
そうですね、はい、お元気でしたか。
相変わらずバタバタしておりますけど野球もやってありますか。
あ、やってます、やってます。もうものすごいやってます。
暑なってきましたしね。
なんかポロシャツエリートでなんかかっこいいですね。イタリア人みたいな。
そうですね。また今日もお話聞かせておくです。
Good morning everyone。
すごいですね。ジョールも言わないと。
はい。それで、あのもう知った方ですけども、東王子通り英伝交差点上がったところのタコスのお店。タケリアパチャンガの小林和弘さんです。おはようさんです。
ボンジューマダムシューサバーパリアリなもんでちょっと引き出してますけど、
なんかねすごくいつもこういうような感じでね、明日の第一声ご挨拶いただくんです、ね、
普段はスペイン語なんですけど、
はい、はい、そしてゲストの方も紹介させてもらいます。ゲストはラジオカフェの正会員でいらっしゃいます弁護士の西枝修さんがお作りになっている西枝財団から大坪明さんと早見セオリさん、はい、セオリさんですか、はい、お二人をお迎えしています。あの若い芸術家を支援する事業をされている財団だそうですので、ちょっとあの簡単にご説明してもらえますか。
はい、おはようございます。
おはようさんです。
公益財団法人西枝財団なんですけれども、2011年に設立をされまして、2013年から、若手創造者、主にあの展覧会を企画してこう作り上げていくキュレーターさんをあの支援する事業を、上賀茂神社の近くにある 古民家があるんですね、はい、築100年ぐらいの、そこがまあ財団の所有になってるんですけれども、はい、まあ、そこの場所を開放して、その企画公募で年間2事業を選ばせていただいて、はい、で春と秋にあのそれぞれ1ヶ月程度、はい、あのまあ、助成金等々のサポートをして、はい、あの展覧会を行っていただいているんです、
はい、あ、そうですか、
はい、
いい場所、いい機会を設けていただいてる。
そうですね、
ですね、
ちょっと街中からは遠いんですけど、うん、まあ、上賀茂神社まで行っていただける、はい、まっすぐですので、すごい、まあ、こう非日常感を味わえるっていうの で、結構、ね、はい、来ていただいてる方に喜んでいただいてます。
そうですか、お聞きにありがとうございます。また後ほどいろいろお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一人ですね、下行区の老舗のお風呂屋さんを受け継がれた、本日ねちょっとあのお越しないんですけど、港三次郎さんという方があのチーフの方ですかね、
はい、
受け継がれた人ですね、
はい、はい、そうです。
は
い、
で本日は、そのスタッフの方で金森アロハさん、
はい、はい、そうです、金森アロハです、
はい、それでしたらちょっとご紹介してもらえますか、
はい、あ、はい、
どのようなこと、
はい、あの木屋町五条、はい、下がったところですね、梅湯っていう銭湯を、
はい、
やってます、
はい、
そうですね、銭湯をやってます。
結構古い銭湯、はい、
そうですね、もう明治とかからやってる銭湯を、はい、まあ、今不在なんですけど、あの港三次郎っていう、
はい、
あの若い店主があの受け継いで、まあ、今もう2年経った、はい、ゴールデンウィークで2年経ったぐらい、
あ、そうです
か、まあ、今はい、だいぶ若い人とか、はい、観光客とか、もう街の人とか、もういろんな人、
は
い、来ていただいて、結構今もう盛り上がってきてますね。
そうですか、
はい、一旦廃業になったのを再興したんです
ね。そうですね、ちょっと期間を置いたんですけど、
ね、高瀬川の面してるところですよね。
そうです、
ね、そうですか。また後ほど詳しいお話聞かせておくれます。はい、それでは今入っています、京都新聞ニュース、藤本香里さん、よろしくお頼み申します。
はい、それではお伝えします。京都市東山区の建仁寺塔頭の両側院で初夏を彩る半化粧の葉が白く色づき始めました。参拝者が涼やかな光景を楽しんでいます。半化粧は毒ダミ科の植物で、名前の由来は葉の表面が化粧をしたように見えるからとも、夏至から数えて11日目にあたる半化粧の頃に花を咲かせるためとも言われます。両側院によりますと、例年見頃は18日前後といい、特別公開の25日まで楽しむことができます。続いてのニュースです。和装と洋装の交流を図るファッションカンタータがこのほど京都市下京区の京都劇場で開かれました。25回目となる今年はセレブレーション祝賀をテーマに、人生の節目を祝う晴れの着物やドレスがステージを彩りました。伝統美に現代感覚を織り交ぜた華麗な着物が披露され、京都府出身の女優中村珠緒さんや本田美優さん、ゲストモデルの山田優さんらが着こなしました。続いてのニュースです。蛍の光を見ながらお茶や雅楽を楽しむ蛍火の茶会がこのほど京都市左京区の下鴨神社で開かれ、和服姿などで訪れた招待客らが初夏の夕涼みを楽しみました。蛍火の茶会は明治時代中頃まで続いていた茶席を 1991年に境内忠須の森保存会が復活させ毎年開いています。境内では忠須の森農業市も開かれました。最後のニュースです。音楽を軸に文学やメディア、演劇など多様なジャンルの芸術を融合する音楽祭岡崎ループスがこのほど京都市左京区のロームシアター京都などを会場にありました。ロームシアター京都の開館を祝って去年スタートし今年で2回目です。会場には大阪万博の際に作曲家の故竹光徹氏の依頼で制作され京都市立芸術大学の学生が修復した音響彫刻を展示しました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、ありがとうございました。今4つですねニュースをお聞きしたんですけど、小林さんどうです、何か、
まあ、いろんな行事がね、はい、京都はありますね、
はい、
あの蛍茶会ですか、そういえばもう蛍の、ね、時期で、あの毎年、ね、僕も蛍見に行くんです。なかなか忘れて見過ごす時もあるんですけど、はい、結構蛍いるんですよね。
あ、そうなんですか。
あの松ヶ崎の疎水のところとか結構いますし、
あ
の下鴨神社のね、あのあそこも川がありますけど、あそこでも見たことあります、はい、鴨川でもね僕本州で見たことあるんです、
そうなんですか、
もう有名なのはあの南禅寺あたりの疎水とかもあったんですけど、はい、あ、それから下上賀茂神社もいますね、でうちの家の近所のね、あの堀川もあの流れがあの復活してるんですけど、はい、そこの一条戻り橋のあたりもね、なんか蛍があの栽培養殖ですけどそこにあの増やしてやってみたいで、なかなか大都会の真ん中でね、あの蛍が見れるとか、
ね、
あるいは鴨川で鮎釣りをしてるとか、そういう光景はね、日本の都市というか世界の大都市でなかなかないし、やっぱりこう自然とね、
はい、
あの都というか町が豊かに共存しているのがやっぱり京都のいいところだなというふうに、
蛍
もそうですけど思いますね。
久々さんどうです、蛍なんて最近見張ったことありますか。
哲学の道のところで見たことがありますね、
はい、
はい、
あれ
ね、で私子供の時はあの堀川で、今が綺麗になってますけど、
はい、
あのまあ汚い川やったんですねでそこですけど蛍いましたね。
あ、そうなんですか、
はい、それではよく遊んだ記憶がありますね。
あ、そうですか、
はい、僕ずっと新潟の田舎で暮らしてましたけど、やっぱり田んぼで農薬使わせないか子供の時一回も蛍なんか見たことない、京都来て初めて見た感じですね。
そうですか、ね、普通こうそういう田舎の方に行くとホタルはもう普通に見られるような感じで、私も子供の頃奈良の方にいてたんですけど、よう見てたんですけどね、京都来てから帰って見えへんことになってしまったかなっていう感じですけど、あのどうですか、皆さんもあのホタルなんか監視してはるようなことありましたか。
僕はもう前晩、はい、高瀬川沿いで、
はい、
そうですね、
いますね、結構
ホタル鑑賞しに来る人とか、
そうですか、
結構
今年もおるわ言って、誰かが見つけたらもうみんな寄ってくる、まあ言ってもまあそんなにね、大勢集まってはないんですけど、
かなりねお水もきれいになってるし、私の子供自分は高瀬川もあんな透き通ってへんかったなという記憶があるんですけど、今ものすごくきれいになってるからね、
鴨川でも汚かったですね、
汚かったですよね、
自転車が掘り込まれてたり、ゴミだらけやったりね、
高度経済成長時
なんか鮎が住めるようにしようなんていう、そういう標語があったような記憶があります。
なんかそこなんか見えへんかったですよね、はい、お気にありがとうございました。では音楽をお送りします。はい、雨降りお月、お月さんって入ってるのですね、雨降りお月ですか、田畑のり子さんの歌でどうぞ。はい、ただいまお送りしました曲は雨降りお月ですとね、ちなみにおとといの満月はストロベリームーンというそうです。見張りましたか。
忘れました。
昨日は見ましたけども、そのね、色赤みがかってるんですか。
それでなんかイチゴの収穫期だからということだけみたいで。
ああ、そうですか、
まあまあまあ、外来の洋風の名前、なんか私あんまりそういう呼び方好きじゃない、もともとね日本的なのがあるのに、はい、なんかそうよそ者のね外国の
ね、
ストロベリームーンとかいう、ね、私は好きじゃないです ね、
ねどんなお月さんってちょっと思いますね、はい。ラジオカフェおはようさんです。三条五小町下がったラジオカフェからの生放送でお送りしています。それではゲストコーナーに入ります。先ほど紹介しました下京区のお風呂屋さん梅湯さんですよね、そちらの、はい、今日お越しいただいてます金森アルハさん、
金森アルハです、
はい、あのちょっとその、はい、いきさつとか現在活躍されていることをお話し聞かせておくれますか。
はい、どれを喋ったらいいんだろう、
はい、
どうしようかな、
まあね、立ち上げはったとこから、ね、
そうですね、
入ってもらったら、
はい、梅湯のことですね、はい、はい、今から2年前なんですけど、はい、湊三次郎っていう、はい、一応僕より年上なんですけど、まあ、今27歳の、僕26です、はい、26になったばっかりです、はい、で湊さんっていう人がもともと銭湯巡りを学生時代からしていて、はい、でそこからこう銭湯にこうのめり込んで、はい、でもう銭湯を経営しようと、はい、まあ、ちょっと簡単に説明しちゃいましたけど、はい、銭湯を今、はい、その潰れるっていうもともと梅湯、はい、あったところを、まあ、そのまま名前も残して、はい、まあ、新しく生まれ変わらせようっていうので、もう結構そのなんというか内装からちょっと結構変えちゃってるんですけど、はい、まあ、それでも、まあ、外観とか、結構古い要素は残しつつの、はい、で周りのその今まで梅湯お越しいただいてたお客さんも、はい、またその生活のその習慣の中に入ってもらって、はい、もう今普通に銭湯として営業しているって感じですね。
あ、そうですか。前の経営者が廃業してから何年間ぐらい空白があったんですか。
そこまで全然ないです。もう半年とか。
そんな、
あんまりでも細く、うん、どれぐらいかっていうとちょっと具体的にあんま僕も、そうですね、僕もそれをなんかたまたまちょっとその辺銭湯巡りに、
はい、
というか ここ銭湯あるんだって思ってこうパッと入ってみて、はい、そこからちょっと通うようになって
赤のもんですよね。
なんで、はい、はい、
でそこからスタッフに入ってい
かれる、そこからですね、はい、もう、まあ、お客さんからですね、
はい、
はい、
そうですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今、まあ、5、6人ぐらいですかね、
はい、結構やはりますね。
そうですね、
はあ、
まあ、なんというか今もう日曜日とか土曜日とか、まあ、土日だけなんですが朝風呂っていうのをやってて、
はい、
まあ、朝6時半か夜昼12時まで、
はい、
まあ、夕方は3時半からやってるんですけど、はい、まあ、その朝の時間もあって、まあ、結構空いてる時間長いんですよ、
はい、朝風呂は日曜日、
土曜日と日曜日、毎週土日、祝日とかやってないんですけど。
何時からですか。
朝6時半から。
はい。
京都はね、朝風呂やってる人少ないんですよね。大阪とか結構ね、朝6時からずっとやって
る。もう、
そう。
大阪はね、もうずっとも平日から朝6時から夜中までとかやってるとこは、京都はもうやってて日曜日だけとか。
愛の日もお風呂は開けてはんのですか。愛の日月曜からその金曜は、
ね、木曜日以外は
木曜お休み、
木曜日お休み
定休日ですかね。さっきこうお話ししたはず梅湯って言ってあるけど、
はい、
どちらから来た京都の人じゃないんですか。
僕は出身育ちは枚方です。大阪の枚方。
大阪の人ね、はい、そうなんですか。私は梅湯梅湯って言ってたから、
はい、
梅湯って言った私どこの人やろう妙に変なとこに引っかかったりして感じなんですね。
梅湯っていう方結構
梅湯
多いかな。京都に
行っても京都は、ね、はい、梅湯っていう
なんか梅湯っていうなんでなんですかね。なんかどっちでもいいですけどね。
なんか引っかかったらどこっていう感じで近所の人聞かはってもね分からはらへん人がひょっとしたらやはるかなっていうような感じしました。はい、結構古いんですけどね。
あんまり梅言ったらぬるくなりますね。
確かに確かにね、そうですね、はい、で普段は何をしたはるんですか。そこで金森さんはどういう位置づけでお仕事したはるんですか。
普段はもうあの団体に入るとか、はい、その薪をくべるとか、はい、もういわゆる銭湯の仕事っぽいことをやってます。
風
呂掃除とか、
うん、大変やろね。あの錦の方でもね、なんかそういうような使い方してはりますね。あ、お風呂屋さん
錦湯ですかね。
錦湯でしたっけね。あ、そんなんしてね、あの落語家さんを入れはったりとかして、まあね、催しをねなんかしてはるお風呂屋さん、結構ねお風呂屋さんって最近多いんですね。
そうですね、梅湯もね、あの落語とか、うん、あの音楽のライブとか、うん、その、まあ、定休日の木曜日に、まあ、月に1回ペースぐらいですかね、なんか、まあ、あの何をやるかとかは結構持ち込みのイベントが多いんですけど、こっち主体じゃなくて。
ああ、そうなんですか。
でもそれでもまあ月に1回ペースぐらいで何かしら催しは、
ね、そういうのはいいんですね、
はい、
地域の町おこし的な感じ で、
そうです、ね、
またねそこに人がたくさん寄ってくれはるいうことは、うん、いうことですよ ね、 そうですね。
あのお客さんはどういう方が多いですか。
お客さんはもうあの他の銭湯と比べてやっぱり若い人は多いですね。あの地元の人も、あのもちろん一定数いるんですけど、あのそれこそ 大学生とか、あんまり普段銭湯っていう生活になかったところに、このこうなんていうか、なんですかね、もう大学生とかが来るようになったっていう。
それは旅行者じゃなくて京都に住んでる若い人。
そうですね。
でも旅行者とかも多いんじゃないですか。あの辺結構ゲストハウス
とか多いですよね。京都駅からも一応徒歩圏内なんで。
そうですね。
まあ特にまあ朝風呂の営業、土日の営業とかは、うん、あの半分観光客で、その旅行客で京都駅からまあ歩いて来られたりとかで、まあ朝風呂、まあ一応京都駅の京都タワーにも、うん、あの
近い、ね、
銭湯はあるんですけど。うん、
だから銭湯というと今までまあというかもう基本的にはその地域の人のもんなんですけども、最近で結構ねその京都の観光に合わせて銭湯も一つの京都の観光資源的なね参加になってきて、僕が毎週月曜日今日の番組ですけど船岡温泉来たけど、あそこは結構建物があの重要文化財的なねすごい立派な建物で露天風呂もあるし、あそこも日曜日は朝風呂やってるんですけど、結構ね2割か3割ぐらいね観光客で韓国人とかフランス人とか割といますね。銭湯というのはやっぱ日本の文化、特に京都の街中の文化として本当に僕はいい文化だと思うし、そういうのを体験するというのは、まあ、旅行者にとってもね、
そう
地元の人とも触れ合うし、非常にいい話だと思うんですね。
あの実は私ね、お風呂屋さんの大家でもあるんですよ。あのうちの祖父が、私3代目ですけど、初代が石川県から出てきまして、であのお風呂屋さん勤めてましたね最初。で最終的にお風呂屋さん5軒作ったんです、はい、で今は1軒だけ残ってまして、あの上京区のね、仁和寺街道前の山城温泉というところがうちのお風呂です。でまあそこも今よく頑張っていただいてるんですけど、なかなか僕も悩んでるので、あのこれはどういうふうにしていこうかって今日昼からちょっと話し合いを持つ予定なんですけど、作戦会議、ね、だからあのけど設備が大変ですよね。設備投資がちょっと下がったらもう何百万何千万、ね、場合によったらかかったりしますもんね。
その中に開業の時の資金的な苦労とか、あれなんか援助があったとか、そういうことはどうなんですか。
援助とかはなしに、まあ、あの僕は本人ではないですけど、あの 一応そのあの親からの借金くらいで、あのあとはもう全部あのまあ手伝ってくれる人も全部ボランティアで、はい、できる限り手作業 で、
うん、で前の経営者のその関係とかその土地というか建物とかはどういう感じになってるんですか。借りてる感じですか。
今借りてる感じですね、うん、テナントですね、
うん、なんかあの京都府とか京都市からのなんかその補助みたいなのはあるんですか。銭湯経営においては水道代ですとか
はないです。
ないですか、ね、
はい、
あの固定資産税がちょっと安くなりますね。
それぐらいですね、
はい、
もうちょっとなんかねあの公的に助成した
ところですね。
あの山城温泉はあの井戸が出ないんですよ。だから水道なんでそれがちょっと困ってるところですね。
梅湯は地下水です。
地下水
100%、うん、はい、結構そういうところ京都は多いですよね、うん、やっぱ水道水とねあの地下水だと、ね、肌触りが全然違います、ね、
そうですよ
ね、で薪で沸かすのとねボイラーとも ね、薪の水地下水が一番ね肌にあったりしてね、はい、あの違います。いいですよ、
分かりやすいですもんね。人持ち交流館のちょうど東浦ですもんね。
そうですね、
うん、すぐですもんね、
はい、
何かまだお聞きになりたいことがあれば大丈夫でしょうかね。
でもね非常にこう若い人たちがね自分の力でそういうね、うん、あの廃業した銭湯を引き継いでで盛り立ててで経営的にもね、はい、客も増えてるんですよね。
そうですね、
すごいいいことなんで、まあ、そういうね、はい、流れがどんどん銭湯減ってきますけど、はい、ね、あの頑張って銭湯全体盛り上げてほしいですね、はい、僕も銭湯ファンで毎日行ってますので、はい、やっぱりあの仕事終わってからね、はい、あの銭湯で浸かると本当に疲れ取れます、はい、もうホッとして全部大好きです。頑張ってください。
ありがとうございます、う
ん、はい、あのいろいろなお話を聞かせていただいてまして、なんか私自身あ懐かしいなっていう感じですね。もう宇宙が入ると最近ね全然そういうことが遠のいてきているので、またね機会があれば行ってきたらいいなと思って。
どこに
平
田と
川
上さんは
銭湯
たまたま行かれてスタッフになろうと
思わ
はったのは、
はい、あ、そのきっかけみたいな、そうですね、最初、まあ、お客さんで、はい、もともとそうですね、まあ近くであの飲み屋をやってたんですよ。で住んでたところは違うんですけど、まあ、その周りでその時に銭湯探してて、でそこでこう行き始めたのきっかけで、まあ、あのちょっと辞めちゃうっていうタイミングで相談をしてたんです。でじゃあ働きますかっていう
もう2つ返事で。
そうですね。
金森さん自身お風呂好きですか。
お風呂好きですね。もう小学校の頃から、まああのまあ、枚方ですけど京都じゃないんですけど、はいはい、あの枚方の、まあ、御殿山っていう駅なんですけど、はい、まあ、駅前に今潰れちゃったんですけど、まあ、渚の言って銭湯があって、はい、そこはもう小学校の頃から一人で行ってましたね、
はい、そうですか。
そうですね。
しんどいですか、やっぱしお風呂の仕事って。
まあはい、
まあ若いしね、
まあ、そう
だからやろし。
海外のお客さん多いんでしょ最近は。
そうですね、海外のお客さん多いです。
方が来られますか。
やっぱりあのアジア系の台湾とか台湾の方が多いですかね、やっぱり。まあ、ちょっと日本語喋れる方がやっぱ多いですね、銭湯に来るお客さんで、あのもう完全に英語っていう人はむしろ少ない気がします。まあ、会話は英語でするとかなんですけど、はい、やっぱりあのたまたま入ってくるっていうよりはある程度銭湯に対して知識を持って入ってくる外国人さんがやっぱり多いので、そんなになんかコミュニケーションで苦労しちゃったらそんなにないかな。
やっぱ日本以外だとね、全裸で人前で入るというのが抵抗があるんですよね、やっぱり慣れてないと。日本だけですね、そういう、あの
そね、
みんな知らない人と全裸でお風呂に入るというのは、普通、他の国の人はちょっとそれはね、恥ずかしがって、なかなかね、ちょっと障壁がありますね。
これ、日本独特の
日本独特です。
そうですね。 だからメインはその外国人さん特に何も知らず入り方もわからないっていう人のために結構細かい注意書きを英語で書いてるんですよ。もうそれこそ水着のまま入らないでくださいとか、はい、もう風呂に入る時のその、ま、先に体を洗うからそう飛び込まないでくださいとか、はい、そういうことを全部英語で。
そうですか。
困った時何かありますか、これまで。
もうそんなにパッと思いつかないぐらい。皆さん、はい。
はい、お気にありがとうございました。
じゃ音楽をいきましょうかね。
はい、はい、カーペンターズでトップオブザワールドです。はい、ただいまお送りしました曲はカーペンターズでトップオブザワールドでした。もう一度金森さんにお聞きしたいんですけど、はい、先ほどお風呂のマナーの話をね、
はい、
最近マナーがないっていうのも結構耳にするようなことはあるんですけど、マナーについてのお話をちょっとしておきます。
はい、はい、マナーについてですね。
入るマナー、
気をつけないといけないこと、
ね、気をつけないといけないことをね、そうですね、まず体を洗ってから入ることですね。結構書いてないところが多いんですけど、はい、そうやってそれこそマナー心得みたいなどこの銭湯にも貼ってあったりはするんですけど、はい、結構掛け湯をして入りましょうっていう、
念入りに、
まあそう結構そう、結構そういうのでもやっぱり掛け湯だけか体を洗う手から必ず体を洗ってから入るかっていうのでもちょっと分かれちゃったりするんですけど、まあ、梅湯はどっちもあるけど、もう梅湯に関してはもう体を洗ってから入りましょうっていうのも言ってますね。そうですね、まあ体を洗ってから入るっていうのと、風呂の中でこう体をごしごし洗わないとか、それこそね、まあ、あんまり見たことないですけど風呂場で洗濯をしないとか、そう、
それは昔から書いてはったんです
ね。そう
ね。でなんかね、1ヶ月に1回ぐらい保健所の人が入ってきはるんですよ。
ああ、そうですか。
検査し、でどうかしたら、あるとはるおばちゃんがいはったら注意しよう。そういうのありましたよ、昔。
昔シャンプーしたら5円か10円アップとかありましたね。
なんかありましたよね。ありました。
男は言わないですけど、
女の人はお湯を使うそうです。そう言ったら、そんなありました
か、ね、うん、ありますね。
ちょうどいい機会なので、私はこういうのを言いたいのはね、
はい、
サウナに入った後は必ず水をかかってから水風呂に入ってほしい、
はい、
僕の言ってるね、教団近くなんでね、学生とかまだ知らないんでね、はい、見てたら半分ぐらいはね、もうそのままジャブンって入るんですよね。ちょっとあれは見てると嫌なんですけど、で言いたいぐらいなんですけど、だからこの機会で言いましょう。必ずサウナの後は汗を流してから入ってください。お願いします。
はい、
まあ、あと、まあ、サウナの中に水を持ち込まないとかね、
はい、
それぐらいですかね。なんかパッと出てくるのはそれぐらいかな。
タオルを浴槽につけないとか。
タオル、いや、そうですね、浴槽につけないとかね。うん、なんかあるかな、他に。
それぐらい
難しいな。
洗うときはちゃんとね、タオルで拭いてから。
あ、そうですね。
ビチャビチャ。何も出てこない。ありますけど。
そうですね。はい。
まあね。
それくらいか。
はい、
あと、そうですね、牛乳飲むときは腰に手を当てて、ね、
手を当てて。
それぐらいですかね。
うん、まあ、あとはあれですね、 お酒飲んでから入らないと、
あ、それはね、
それは結構
健康にも良くないですね、うんうん、はい、じゃあお気にありがとうございました。はい、もうありがとうございましたでね、さっきちょっとね、一応お伝えしましたので、はい、じゃあジングルに入ってもらうラジオカフェ、おはようサンドス。テーブルを囲んでの生放送でお送りいたしています。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題、情報などがありましたらメールかファックスでお寄せください。ファックス番号は、あ、失礼しました、メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp です。ファックス番号は京都 075-253-6901、 京都 075-253-6901。 ただいまの時刻は11時13分50秒です。ではゲストコーナーになります。と西枝財団の大坪明さん、そして早見瀬織さんからお話をお聞きしたいと思います。西枝財団さんは若手創造者支援とか女性事業を行っておられるということですので、はいはい、そのことをいろいろお話ししていただきたいと思いますので、よろしくお願いと申します。
はい、ありがとうございます。大きくですね、西枝財団は2つ の、 事業をやっておりまして、1つが先ほどご案内いただいた若手創造者に対しての、女性事業と、もう1つが関西アートビーズという関西圏2府6県のギャラリーや美術館 の、 活動を紹介するポータルサイト、ウェブサイトを運営してるんですね。はい、でまあ、そこに入っていただければ、今 ど、 んなゲどこのギャラリーでどんなことが行われているかっていうのがこう一目にご覧いただけるようなポータルサイトを運営しています。
はい、
はい、現在ですね、はい、ちょうど女性事業随遊庵という上賀茂の古民家でやってるんですけれども、その女性事業の展覧会がちょうど昨日からオープンをしておりまして、で今回その女性対象者ですね、はい、になったキュレーターさんはちょうどそこの向かいのパルギャラリーパルクって、はい、ちょうど斜め向かい2階にギャラリーがあるんですけれども、はい、このラジオ局のあそここで働いてるギャラリースタッフの方が今3名の若手アーティストの展覧会を行っております。はい、で女性内容としては、女性、まあ、展覧会を作るための助成金70万円ですね、はい、と、まあ、場所の提供と、あとその後こう図録、全64ページの図録の作成を、はい、助成内容としておりまして、でまあこうまあ、フリーのキュレー、まあ、フリーでこう活動されてるキュレーターさんとか、まあ、まだギャラリーでお勤めで、まあ、若手の方で自分でこう何かをする機会がないっていうような方を対象に、まあ、一個こう展覧会を企画してもらって、まあ、次のこう自分のキャリアとステップアップにしてもらえたらなっていう女性事業を行っております。
はい、近々何かありますかね。
そうですね、今そのちょうどその女性事業の来年の分ですね、はい、の公募、はい、その女性事業は、年2回公募にて選ばせていただいているんですけれども、はい、今ちょうどそうですね、2回春と秋で、はい、まあ、年2回させていただいておりまして、でちょうど 6月20日の締め切りで、はい、今応募というか違いますね、なんか募っております、はい、ではい、なのでもしご興味がある方は、はい、西枝財団のホームページから、はい、いろいろ公募内容についても、はい、今やっている展覧会についてもご覧いただけると思うので、はい、一度ホームページをチェックしていただければありがたいなと思います。
何か興味がおありのとこありますか、この西枝さんのことで。
そうですね、
西枝さん自体の財団の、ね、お話もちょっと、ね、聞かせていただいて。
あ、そうです、ね、
なんかさっきちょっとお聞きしてます。
そうですね、事前の打ち合わせの時に、はい、お伺いしました。京セラの稲森さんが、京都セラミックを創立される時に大変お力になられたというふうに聞いてますが、
は
い、
そうですね、それが必ず稲森さんがご自伝とか、ご自分のキャリアを語られる時に必ず名前を出される西枝っていうのがいるんですけど、それは今の理事長のお父様にあたる方で、その稲森さんがまだベンチャーで新しい事業を立ち上げようっていう時に、そのお父様のところに相談に行かれて、で、なんていうのかな、家屋敷を抵当に入れてっていうんですかね、まあ、担保に稲森さんをサポートされて、で今の京セラが出来上がっていったっていうので、まあ、今もそのうちの理事長と稲森さんは、まあ、かなり親しくお付き合いされてて、で理事長自身もその京セラの顧問弁護士っていう、を務められてまして、まあ、こういう財団を立ち上げられたのも、まあ、若手に対してこれからのサポートしていきたいという財団を立ち上げられたのも、やっぱその稲森さんの影響がすごくやっぱり強いみたいです。
稲森財団の京都賞がありますね。
そうですね、で、まあ、稲森さんのところは、まあ、技術とか、その新しいテクノロジーみたいなところに対してサポートされているんですけれども、こちらの財団の方はもうちょっとこれから本当に出てくる若手の方に対して、まあ、何か機会を与えれればなっていうことで、はい、やっております。
文化的なことだけではなくていろんな面でですか。
いや、基本的に
文化的なこと
はい、で、まあ、その展覧会の場所として提供しているのが、はい、本当に上がり町っていうんですかね、もう本当に100坪ぐらいのお庭と、はい、2つ4畳半と、まあ、8畳、まあ、のお茶室があるような、はい、築100年ぐらいの、まあ、公民家ですので、はい、で、まあ、壁も土壁とかね、はい、まあ、いろいろ展示としては使いにくい場所でもあると思うんですけれども、まあ、そういう昔ながらの、はい、建物を使って、今の新しい若い方たちが、はい、いろいろ工夫しながら、はい、展示をしていっていただけるっていうのは、まあね、今そういうお家って少なくなってきてるので、やっぱり建て売りの、ね、
そうですね、
一戸建てとかマンションとか、はい、で昔からのお家っていうのも少なくなってきてるので、はい、まあ、そういうことを通して昔ながらの場所っていう、なんていうんですかね、建築とか、はい、そういうのも感じながら、まあ、いろんなことをやることによって吸収していってもらえればなと思ってます。
これも、ね、一度これに挑戦されて、その最初のステップのサポートしていかはるっていうところですよね。
そうですね、はい、で一番最初に、まあ、女性事業で、サポートした方が当時は、はい、京都一律芸術大学の大学院生の男の子だったんですけど、今はある美術館の学芸員として勤めていたりとか、はい、まあ、そういうことで、まあ、何かね、その履歴書じゃないですけど、あ、まあ、キャリアに書けるような一文であれればいいなと思ってます。
ね、はい、やっぱりこうしてそういうところを活用されて、
そうですね、
そのままじゃなくてステップアップしていってもらうとね、
そうですね、
大山と、ね、
そうですね、
の方からしたらいいことですしね。
で、まあ、図録とかも、はい、まあ、作っておりますので、まあ、それを今後自分の PR として、まあ、いろんなところに、まあ、配ってもらえればなっていうのもあって、はい、やっております。
この70万円ってさっき言ってはりましたけども、はいはい、 その自分たちがこういうことをやりたいので、ということで、はい、言った時のその補助金が70万ということですか。
でまた例えば他のそのアーティストさんをピックアップされて、はい、まあそのためにこう制作をしていただくとか、まあ、搬出搬入もお金がかかりますよ ね、 うよね。こう作品をこの会場まで持ってくるとか、であのちょっと先ほども申し上げましたように本当のギャラリー空間ではないので、はい、やっぱいろんなこう工夫して造作を、あの既存の建物に傷つけないように、いろいろ仮設の壁を建てたりとか、まあ、そういうことをいろいろしていただいたりとかもまあしているので、まあ、そういうことに対して、
まあ、そういう面になるとやっぱり結構大きいお金がありますよね。
そうですね。だからいくらあってもあのあればあるほどいいっていう感じだと思うんですけど、
ここで支払うことによってはやっぱり違いますしね。
そうですね。
結構養生が必要なので建物として、
そうで
しょうね。いきなり釘打てないです。
そうですよね。
柱立てるとか
とかもその遮光とかもないので、まあ、映像ビデオを流したりになれば、やっぱこう窓をこう取って、まあ、真っ黒にしないといけないような何かを作らないといけないとか、まあ、そういうことも出てきたりとかもするので、まあ、不便は不便だと思うんですけど、まあ、そういうことをね、やっぱりそういうところでやるっていうのもこうクリエイター魂に火がつくっていうところも多分あるのではないかと。
あの京都はやっぱりあの、まあ、芸術の街といいますか、もともとそういう歴史がありますけど、大学でも、まあ、市立芸大であるとか、あの造形大であるとか聖華大とか、あと今度あの川端七条にも京都、新しく、
ね、できました。
何でしたか、そういう、まあ、造形的なね、
芸大
で
工芸
専
門
じゃなくて、あの亀岡あの総目の方にあるのが京都市内にもキャンパス作ったんですけどね、正式名を忘れましたけど、まあ、そういう学生で、ね、美術とかやってる学生多いんですけど、やっぱり卒業してもなかなかね、そういう仕事につけないし、で自分でやっててもお金もかかる人も多いんですけど、まあ、そういう若い、ね、アーティストをやっぱり育成するということで、まあ、こういう、ね、制度非常に素晴らしいなと思うんです
よね。ありがとうございます。
で、まあ、あの同時に僕もあのグループとかでこうアマチュアの人たちもいろいろね、画像たくさんありますから、私も来月グループで出すんですけど、そういうのと同時にやっぱりこう優れたね、あの若者のそういう芸大生とかを育成するという事業がやっぱりあると、そういう若い人でいかないとやっぱりなかなかね、
そうですね、
やっぱり
そうですね、まあ、学校でこう何かを学んで出すところがないと、やっぱこう実践でいろいろ
今まで応募するしてくれた人で、はい、例えば具体的にどんな作品があるとか、
いやもう本当にいろいろなんです。その、1回目がその韓国人とイギリス人 の、 あの、まあ、日本キュレーターは日本人だったんですけど、まあ、その2人兼で、まあ、彫刻と絵画ですね、うん、で2回目がスイスで活躍するあのアーティストを中心とした写真展、写真と、ビジュアルとかビデオとかですね、映像の展覧会で、今は本当に、20代30代40代の若手作家をあのフューチャーしたあの展覧会をしてるんですけれども、ちょっと結構難しい、今やってる方たちのちょっと言葉で説明するのが難しくてですね、あの、まあ、本当現代アートっていう領域になるんですけど、今牛尾幸太郎さんっていう作家さんはこう街 を歩いてて、こういろんなものが落ちてるのを見つけて拾って、でそれをこうきれいにっていうか、まあちょっと洗って、でこう自分がこうひらめいたこうワードと一緒にその小さいものをこう8いやあれ16畳ぐらいの畳の上にうわーってこうインスタレーションですね
をなかなかかっこいいです、
あの並べたりとかされてて、本当にこう街中にこんなにものが落ちているのかっていうぐらいに、もうこうあのこうこんなもので落ちてますかっていうようなこうものまで、はい、を今展示されてます。
まあ、単にお金の補助とか場所の提供だけじゃなくて、やっぱりこういう企画があるから、それに向けて自分たちが企画を作って運営をして、お金のマネジメントを含めてキュレーター的なそういうのを育成するってことですよね。単にお金と場所じゃなくて、一つの機会としてそれに向けてなんかこうチームを作ってね、まあそれがキュレーターとかいうことだと思うんですけど、そういう場としてってことですね。
今おっしゃっていただいた通りですね。はい、
ね、あの実は私とこのお店は、はい、あのお金は出せませんので、はい、あの場所を提供してます。
あでも、ね、
はい、であの個室全8席個室になってまして、24年前に作った店ですけど、でそれはあのそうするとその壁面がねたくさんできたんですね、うん、それでこうあの絵を描けられるようにして全部で14点入ります。でプロアマ問わず、はい、もう誰でもというか売れるかもね、そうするとやっぱりいろんなどんな作品が来てもそれなりにこう馴染んでしまうというか、まあ、1ヶ月後だよねずっとやってきています。であの、まあ、そういうえっとびっくりするぐらいのプロ中のプロからお話し合いの方からいろんな方今まで入れていただきました。で1ヶ月一緒にねその絵なり作品と一緒にいるとね、あの搬出の時はもう寂しいんですね。なんかすごい仲良くなったみたいな。で、ね、まだ新しい人が来てくれますからそれはまだ嬉しくてね、そういう感じですね。でそれとあのうちもアートインダストリーってなってますから、その芸術は全てウェルカムということで、あの今でしたら毎週あのお花の先生が各部屋と正面玄関とかにお花を置いて来てくださってて、それから台湾茶の、ね、専門家がやるんですけど、はい、その人も週に一遍詰めてくれたって、カット終わった後にちょっと飲んでいきませんかみたいな、ね、感じとか、で、花とお茶と、あと将来的には私あのBGM 今有線ですけど、うん、生演奏ピアノかなんか置いといてできたらいいなと思うんですね。ちょっと、私も弾かせてよって飛び入りでこうしてたんですけど、またすごい人やったとかね。それはあの絵でもあったんですね。あのお客さんがわしのちょっと語ってくれへんかって、ああどうぞって見せてもらうとすごい、まあ、写真家の方でしたね。失礼ながらそれは全然存じ上げなかったので、びっくりするような作品があったり、まあ、そういうのはやっぱりアートをもっと身近にね、感じられるっていうのは、それとそういうような場所を求めてはる人に解放したいという、そういうのもありましたね。でそのさっきのお風呂屋さんもそうですけど、昔は浮世床浮世風呂って言ったんですね。まあ、それは、まあ、社交場やったんですね。情報交換であって、でお風呂で例えば一緒になると、あんたどんな人最近元気か、あの人はこんな引っ越すはてなとか、そんな、まあ、落語みたいな話になっていくわけ でそれでこう情報が交換されてたというのがあって、であの床屋さんもそうやったんですね。あるいは神井さんね、神井さんもそうやって、あのいやあんた久しぶりやんか、どうしてんのっていうような話からね、あのやったんですけど、今現代版の浮世床浮世風呂って考えるとちょっとまだ変わってきてるのもね、特にあの美容室ではそのあまり綺麗になった後は見てほしいんだけど、なってる間は見られたくないでしょ、あんまり。
そう
です、ね、頭にいっぱい巻いたり脱ぎ捨てられたりねして、ね、だからあのその間知ってる人に会うとなんかちょっとってね、あの見られたくないところを見られてしまったみたいな、それでまあ個室にしたんですけども、あのその中で話題言うたら人の噂とかあんなもん大嫌いなんで、シャンプー終わって上がってきたら真正面に絵があって、うん、でスポットライトがあってあるので、いやこの絵はねとかね、あのお客さんがあこれはモネの睡蓮やないかとか言われたり、そういうな話がねできるお店で、あこれは何ともこう情感があってとか、そういうな話がねできたら素敵ですよね。
でも素敵ですね、そうやってこうアートがこう、はい、ね、なんかコミュニケーションツールになってるっていうのが、
そ う,、
ね、
それがそういうのがまあ現代版の浮世床の一つかなというふうに今展開してるんです。
梅江さんもそういう場としてこれからね頑張ってください
。広いしね、お風呂屋さんは
銭湯でなんかアートを展示するようななんかイベントやってるんですか。
まあでもちょくちょくあるはあるんですけど、まあこの前だったら
2ヶ月前ぐらいですかね、写真展みたいなのを風呂場の中で、まあ、脱衣かご開けたら写真飾った
り、面白いね。
そう今もちょうどイベントやってるんですけど、その若手作家さんが銭湯にまつわるグッズを作って、銭湯グッズの販売のイベントみたいな、雑貨屋さんの某っていう市場烏丸の店とコラボして、 それが20日まであるんですけど、今ちょうど9日から開催中で、
時間帯は
もう
何時から
その店の営業時間なんですけど、まあ梅湯は梅湯で、うん、通常営業の3時半から夜11時まで、でそのボーっていうお店は4時から夕方の4時から夜10時までかな。であとそれのイベント、なんかそれのイベントもあるんです。14日はその平成若手戦闘
いろいろついてる、
ね、そうなんかその戦闘トークライブみたいなその若い戦闘のそういう若い戦闘クリエイターみたいな人ら3人でそのここの湊三次郎っていう人と、その弟と、
はい、
弟がなんか芸人かなんかやってるらしいんですけどね、戦闘芸人かなんか分かんない、戦闘芸人ね何を言ったいね、それのトークライブとあと15日が京都メトロっていう丸太町にある あのイベントスペースクラブで、
あの
銭湯にまつわる、まあイベントがあるんです。まあ銭湯のなんかライブとかね、
ございましたね。またこれからますますね、
はい、
こうもう一度そう締め切り日、
はい、
こう募集されてますね、
はいはい、
その締め切り日をちょっと言っといていただけますか、
は
い、
現在募集しております西枝財団の女性事業ですが、6月20日の火曜日が締め切りになっております、はい、でこちらは郵送のみの受付となりますので、はい、6月20日に事務局に必着という形で受け付けております、はい、で詳しい内容は西枝財団のホームページからご覧いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お気にありがとうございました。では音楽をお送りします。ノコギリとピアノの不思議な出会いをという CD から、ノコギリ演奏家の西村徹さんという方のピアノの河野康弘さんのデュエットです。大きな古時計です。はい、ただいまお送りしました曲はノコギリとピアノの不思議な出会いの CD から大きな古時計でした。で、ね、今日もいろいろお話を聞きました。久田さん、もうじき久田さんの季節がやってくると思うんですけど、
それを思っただけでもワクワクすぎますね。
そうです
か、はい、7月1日から祇園祭りが始まりますね。
あ、はい、あもうそんなやな。
そうなんです、そうなんですよ、ね、まあこちらの地域は後祭りの方なので、はい、24日の方が一番にぎやかなんですけども、子供の時からの記憶をたどりますと、そのやっぱり24日ぐらい あの辺りが一番暑いという感じでしたね、はい、8月入ったらちょっと朝晩はひんやりしてきて、はい、残暑という感じでしたけども、今はちょっと違いますけど ね、だから暑いな暑いなというのは祇園祭りやと、で梅雨が明けるのも先祭りの17日頃で、もう夕立が降って雷になって、あこれで梅雨明けたな、で浴衣はびちょびちょになって帰ってきたりね、
そうですね、
そんな感じですね。
必ず夕立がつきものみたいに、
そうでしたね。
いやもうね、また忙しながらあります、
ね。まあこんだけ毎年行き倒してるのに知らんことがまだまだたくさんありましてね。
はい。聞かせてください、
ね。
はい。それでしたら、今日ですね、いろんなお話をお伺いしまして、まだもっとこんな聞きたいわいうようなことがありましたら、フリートークですのでどうぞ聞いてください。はい。どうぞ。そちらの方、はい、大坪さんも早見さんもね、で金森さんも何か聞きたいわっていうようなことがありました。ご遠慮なく言うところです。
聞きたいこと私どもから何か質問を、はい、何に対してするとかあるんでしょうか。
そうですね、
ちょっとざっくばらんで言ってしまいましたか。まだもうちょっとお伝えしたいようなことがあったらまた言ってくれはった
らいいです。慣れてませんので、
はい、すみ
ません、
すみません、
あどうしましょうかね。
頭が真っ白に
あそうですね、言ったら言ってくれはった
らいいです、ね、
あじゃあこれにしましょうか、うん、はい、 今あの早見さんの方から、西枝財団 の、まあ、あの女性事業についてご紹介したんですけれども、うん、私はですね女性事業の担当ではなくてこちらの関西アートビートというあのウェブサイトで、はい、あの展覧会情報を配信する事業の方の担当になっておりまして、はい、だいたい月々400、500件ぐらいの関西で展覧会やってたりとか、まあ、あのイベントをやっていらっしゃるものの広報をする、はい、あの事業 の、 あの担当をしております、はい、で大体あのいろんな場所でですね、京都も含めて、各地で展覧会やってらっしゃるのをあの私たちが、広報をしていると。であとあの関西アートビートでは、あとアプリの運営をしておりまして、まあ、あの日本語と英語で配信しているので、まあ、にあのこちらに来られたあの外国人の方が、まあ、使えるようにまあ、いろんな情報をですね配信をしております。あとその中で、記事を配信する仕事をしておりまして、まあ、そちらの方も、若手の、書きたい人の方ですねの、支援をするような教育プログラムを、設けております。はい、っていうあのご紹介でした。
あの結構たくさんあるんですね。
そうですね、インターネットで配信しておりますので、はい、関西アートビートで検索していただきますと、はい、ご覧になっていただけるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。すいませんすいません、全くちょっと担当が違う方ので何もあれなんですけど、
どんどんご一緒に来たら
すごいすいません、ありがとうございます。
何かお話ししますか？はい、あの先ほど祇園祭のお話をちょっと触れましたけども、あのラジオカフェも毎年あの祇園祭ウォークというあの特別番組をしてまして、で、ま、あの毎年そのある山とか歩行についてあの伝えられるんですけども、今年は黒の石山さんをあのフォーカスされます。で、あの黒の石山というのは、室町通りの三条下がったところぐらいですかねにありますね、はい、そこの黒石山、黒ですからあの黒いおたべ売ってありますね確か、はい、ごま、ごま、黒ごまかな、はい、黒い内輪もありますし、はい、こんなのがあります。まだぜひお聞きくださいませ。
小林さん何か終わりますか？
ちょっとパリに行ってきたんですけどね、はい、あの ちょこっとだけその話を、はい、あのびっくりしたのはね、地下鉄、まあ、メトロですけども14本も路線があるんですけど、はい、無人運転をしてる路線がありましてね、はい、あの結構あの普通の地下鉄が運転手なくて、でだから先頭車がねガラス張りになって展望車みたいになってて、結構子供があそこでそう見てるんですけど、あれはちょっとびっくりしましたね。あのパリの地下鉄でも100年以上の歴史があるんですけれども、あのどんどん進化しててあの無人で走ってるんですね。単に空港とかでありますそんじゃなくって、なかなかそれはびっくりしました、で非常にあの回数券だったら150円か160円ぐらいですしね、もうバス感覚で密度も濃いですから、パリのメトロの話はまた来月でも詳しくしたいんですけど、一つだけ無人運転にびっくりしました、はい、
パリの地下鉄ってゴムタイヤ履いてるんでしたっけ？
いやそれがねもうだんだん更新されてね、だんだん新しくなって、古いのはそういうタイプがありますけど、
まあ、外国はどこもそうですけど、ドア開きませんよね。
あの古いタイプは、ね、手で自分でこう開けるんですけど、新しいのがもう普通の自動ドアになってきましたね。
だいぶ私の情報だいぶ古いですね。いやずっと開くの待ってたら
そうそう
そのまま入手が済むとあれになりました。
あの新旧混在してますね。
タクシーもね、日本は自分で開けて、あの自動的に開いて閉めてくれはりますけど、向こうはついつい、ね、開けたまま出かけて、あの降りていってコラーって怒られて
今日もいろいろお話をお伺いしました。ありがとうございました。それではそろそろお時間が近づいてきましたので、今日あのこちらへお越しにいただいた方のお名前をもう一度ねご紹介します。三条油の工事アートインダストリー三代目ご主人の美容家の久田修洋さんでした。お気にありがとうございました。
ありがとうございました。 See you next time。
そして東大路通り英殿交差点上がったところのタコスのお店タケリアパジャンガさんの小林和弘さん、お気に。
メシ僕
ありがとうございました。そしてゲストは公益財団法人西枝財団から大坪明さん、 そして早見瀬織さんでした。お気に
ありがとうございました。
そしてもう一人ですね、下京区の老舗のお風呂屋さん梅院のから来ていただきました金森アルハさんでした。お気にありがとうございました。皆さんが活躍ご活躍をお呼びします。
朝ごろ行きます。
ありがとうございます。
皆さんどうもありがとうございました。司会はひよことばの金子京子でした。どちらさんもおやかまさんでした。皆さんならお気に入り。